はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月6日土曜日です。本日は第769回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気はなかったんです。不幸にこの場合に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご引きのほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。昨日ですね、ようやくウルトラマンブレイザーザ・ムービー大怪獣首都激突を見ました。つぶらイマジネーションね、もう配信してんですね。1650円を出して見ました。本当はですね、映画館で見たかったんですよ。見たかったんですけどね、福島県ではですね、福島市のイオンシネマ福島だけで上映してたんですね。こりゃましからですね、福島市行くのにですね、お金も時間もかかりますからね、どうしようかなと思っているうちにですね、上映終了となってしまったんですよ。でもね、映画館に行けばですね、来場者限定のね、レッドクリアブレイザーストーンっていうのがもらえたみたいなんですね。変身アイテムに入れるね、ストーンですね。それが今ですね、5000円ぐらいでね、値段でやり取りされてるんですよ。それを見ましてね、行ってね、それをもらって、それを売ればですね、交通費と映画代とね、昼食代稼げたのなぁなんてね、ちょっともやもやとしております。でもね、多分自分の世界だとね、もったいなくて売れないですけどね。そうにしますね、映画のチラシもですね、300円ぐらいで出してる人いるんですけどね、スカーシュなどのね、あちこちにね、今この、チラシたくさんあるんですよ。それをね、ちょっと集めてきてね、売ればなんて、ちょっとね、横島な気持ちがムクムクっと出てしまいましたね。で、映画なんですけどね、最初はなんか総集編っぽいですね。この映画の本編のね、7分の1ぐらいはですね、その総集編っぽいところなんですね。これ多分、テレビのね、本編を見ていない人、ね、映画だけを見る人のためにね、わかるようにね、つけたんだと思うんですね。ちなみにですね、この映画ですね、本編最終回と ほぼ同じ頃にですね、撮影していたらしいんですね。というので、田口監督ね、出演者の方々、大変だったみたいです。でもこのようにですね、映画になったというのはね、やはり嬉しいですね。ウルトラマン Z とかね、好きでしたけどね、あれ映画を作ってほしいなと思ったんですけどね、全然映画化っていう話はね、できてないみたいですね。ぜひ映画化してほしいと思うんですけどね。で、今回の映画はですね、ドラマのね、中の25と26話の間っていう感じみたいですね。ゲント隊長とブレイザーもね、呼吸が合うようになってますし、スカードとアースガロンドとね、ブレイザーもね、仲が良くなってますからね。一番このブレイザーのストーリーの中でですね、ブレイザーらしい場面の映画化っていう感じですね。テーマは家族愛っていう感じでしょうかね。他のウルトラマンのシリーズと違いましてね、主人公は妻子持ちということですので、ですので、いいテーマを選んだなって感じに思いました。そうにしますね、テレビの画質が今すごく良くなっているんでね、映画館で見てもですね、あんまり画質変わらないんでね、まあ今回の場合はね、配信で見たわけですけども、あんまり差がないわけですので、なんか映画を見るってことにあんまりありがたさはね、感じない時代になってしまいましたね。で、ストーリーはですね、工場時代にね、ゾゾロと怪獣が出てくるわけですよ。ゲント隊長を率いるですね、スカードンがね、迎え撃つわけですよね。倒しても倒しても、ね、次々にね、怪獣が出てくるんですね。これってテレビに出した怪獣のね、幼体っていうことでね、何度もね、2体の怪獣を使い回しして撮影してるんですね。本編でもそうですけどね、低予算で怪獣をね、たくさん作れないわけで、ね、で、大きさを変えれば別の怪獣ですと言い切れるわけでね、うまい設定だなと思いました。なんかですね、ブレイザー見るときですね、なんか制作者側のね、視点で見ることが多くなっちゃいましたね。で、このね、わらわらと怪獣が出てくる理由としてね、この地域にね、工場を持っていてですね、怪獣のね、残骸の処理、それあと研究しているですね、化学工場があるというんですよ。ネクロマス社っていうと、その会社にね、なんか関係あるんじゃないかっていうね、っていうんで、そこのね、責任者、その人とね、会うんですかね。その責任者の名前がマブセ博士って言うんですよ。会社名がネクロマンス。 いかにも悪いことしそうな会社名ですよね。ネクロマンサーって資料使いっていうやつですね。死体を使って操る人ですよね。それはマブセ博士って90年ぐらい前のね、フリッツ・ラングっていうね、メトロポリス作った方ですよね。怪人マブセ博士っていうね、キャラクターと同じ名前なんですよ。ということで、わかる人だけわかるってね、名前ネーミングしてましてね、似合いとしてしまいました。サンダーマスクにもね、カリガリ博士っていうのも出てくるんですよね。なんかそれに似た感じだなと思いましたね。ということで、これは絶対悪いか博士だなと思ったらですね、そんなに悪くない人でしたね。で、ネクロマスシャンのね、研究所のね、もうそこで不老不死のね、実現できる物質、ラムドキシンっていうのがあると。それ完成間近っていうんですね。その中ですね、突然ですね、宇宙の覇者と名乗るですね、謎のダムノー星人というのが出現しましてね、で、ダムドキシンの開発をやめるようにね、言うんですよ。なんかそのダムノー星人がね、ウルトラマンエースのヤプレみたいな感じなんですね。背景がね、ぐるぐると動くような、ね、CG 使って、そんな感じのやつでね、音声、バックに流れる音楽なんかもそんな感じするんですね。結局破壊されたタンクがですね、溢れ出したダムドキシンによってですね、研究所にサンプルになる、ね、怪獣のサンプルがありますんで、そしてそのサンプル同士が合体しましてね、恐ろしく巨大なですね、妖怪魔獣ゴンギルガンというのが生み出されてしまうんですね。様々な怪獣から作られた合体怪獣なんでしょうけどね、なかなか良いデザインの怪獣です。それあと、何やかんやありましてね、怪獣を倒すためにですね、アンチダムドキシンというのが必要なんですがね、それを盗む人が登場しましてね、その人、どっか見たことあるなと思ったので、ゴジラマイナスワンのね、織田艦長ですよね、多分ね。あ、こんなことで出てきてんだと思いましたね。その後怪獣はですね、汚い大人の集まったところっていうのを目指そうとするんですね。それで、霞が関に行くんですよ。これまでブレイザーの世界ではですね、実際の実名ってあんまり出ないんですがね、今回ではね、その東京の霞が関、そこを目指すんですね。っていうんで、まあ、国会議事堂がね、登場するわけですね。テレビのヒーローもね、国会議事堂が出るのってもう、何十年ぶりでしょうかね。で、その国会議事堂ですかね。今回のこのブレイザーの映画の中でね、まあ、怪獣のいろいろありまして、壊れるわけですよね。で、その撮影し終わったらですね、ツブラポロにずっと置いてあるって、で、いらないらしいっていうんでね、っていう田口監督ですね、自分でですね、トラックを借りましてね、そしてスカガのね、特撮アーカイブセンターにね、それを持って行ったらそうなんですよ。そしたらですね、ツブラポロの方からですね、ウルトラヒーローズエクスポ、その展示に使うからね、返してくれって言われてね、っていうんで、また持っていかれたって話なんですね。多分今年ですね、ウルトラヒーローズエクスポね、まあ、使わしでやるんですかね、その時また戻ってくるんでしょうかね。で、今回ですね、ウルトラブレイザーですね、変身するときですね、走りながら徐々に大きくなるっていうのがね、斬新でしたね。で、いつものね、登場したときにね、戦いの儀式のダンスをしようとブレイザーするんですかね、それ邪魔されて怒ったりするんですね。なかなかお茶目な感じにしました。そのあと、アースガロンがね、指電源オフで、ね、倒れた時にもですね、倒れるのを抑えたりでね、その後ですね、アースガロンに向かってね、勇者を称える男子みたいなのを踊ったりしてね、あースカートとね、息がぴったりになってるなって感じにしましたね。いかにも映画っていう感じじゃなくてね、テレビシリーズのね、その中の一編っていう感じですかね。単純なストーリーですけどね、これ子供騙しじゃなくてですね、子供向けの映画って感じですんで、まあ、こういうのがいいんじゃないかなというふうに思いましたね。なかなか面白い作品に仕上がっていると思いました。というわけでですね、今回はですね、ウルトラマンブレイザーザムービー大怪獣首都激突を見たよという話でした。しかし、このタイトルですね、首都にね、大怪獣が激突ってことですよね。国会議事堂にぶつかってね、壊したのはですね、怪獣じゃなくてブレイザーでしたね。ちょっとタイトルね、実はありって感じしましたね。はい、それではまた次回よろしくぴょん吉のお宅の発信をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。